じゃあですね、続いてですね、先ほどの話にもありました、地域インターネットレジストリの APNIC のミーティング、前回は APNIC36 ミーティングが、今年の8月の末にですね、中国の西安で行われました。こちらの開催の報告という参加の報告をですね、同じく JPNIC の小谷さんからお願いをいたします。よろしくお願いいたします。
はい、また引き続き JPNIC の小谷です。APNIC の今回のミーティングの中でアドレスポリシーの提案の面では3点の提案が、行われたんですけど、まずこの発表の中では、ポリシー提案以外 のミーティング全体の様子をご紹介した上で、実際どういうポリシー提案が、施行決定したのかということをご紹介していきたいと思います。でまず APNIC ミーティング全体ですけど、今年の8月10日間にかけて開催されました。でこの APNIC のミーティングというのは、今回の JPOPM のようにですね、アドレスポリシーに関するセッションだけではなく、テクニカルな技術的なオペレーショナルな情報を交換するような APOPS と呼ばれている、ジャノグの APNIC 版みたいなものですかね、そういったフォーラムも開催されたりですね、いろんなチュートリアルやワークショップ、今回の、インターネットウィークのように、そういったものも合わせて開催されているということで、大きなテクニカルカンファレンスの中でアドレスポリシーについても議論するというフォーマットになっています。で開催地は中国の西安、兵馬俑で有名なところで、長安とも昔呼ばれていたと思うんですけど、今回は中国開催ということで、中国でも JPNIC のように国単位でアドレス管理を行っている NIR である CNNIC という組織がありまして、そちらが、ホストをしていました。参加者270名弱ということで、日本からだいたい16名、だいたいこれくらいの人数が定期的に参加をしています。でこのプログラムの構成の中に、あえて懇親会というのを書いているんですけど、こういったカンファレンスの場で参加者同士が交流して情報交換を行うということが非常に重視されているのでですね、その週の会の中でもいくつかこういった懇親会のイベントが企画されていて、大きな位置を占めています。で今回のミーティングの特徴なんですけど、 APNIC が設立されてから20周年ということで、それをお祝いするイベント、その夜 の懇親会のようなイベント自体もありましたし、それから最終日の APNIC 総会の日では、APNIC として今後どういう役割を担っていくべきかというようなパネルディスカッションも行われました。で今回は選挙が、3つのポジションに対して行われまして、この真ん中のポリシーシグというのがこの JPOPM に該当するようなものですね。でそこの、今チェアを務められているニュージーランドの方が再選しました。それから日本からもですね、NRONC というこの一番上 のポジションが、グローバルポリシーを施行するときに、グローバルポリシーというのは ICANN で施行しているんですけど、そのアドバイスを ICANN の理事に対して行うという役割になっていまして、それぞれの RIA の地域から3名代表者が選出されています。でそのアジア太平洋地域の APNIC 地域の代表者に藤崎さんが再選しました。それから NIR 支部というのがですね、 JPNIC のような国別のインターネットレジストリー、 NIR の人たちが集まって情報交換を行ったり、何か提案があったら議論するセッションなんですけど、そちらのチェアに、立花さんが選出されました。選挙についてはそんなところですね。で全体 のプログラム構成の印象としては、IPv6 に特化したセッションと、それから RP 会関連のセッションが充実しているという印象です。それから、前回か前々回からそれぞれ の地域内 のノグが自分たちの状況をアップデートするというセッションがあって、例えばシンガポールとかニュージーランドとか、自分たち のオペレーショナルコミュニティこうですよという情報交換があって、ジャノからも発表を行いました。それから ITU ってどの程度皆さん聞き慣れてるかわからないんですけど、その RIR のフォーラムが、どちらかっていうと IP、どちらかというとというか IP アドレスポリシーについて議論するフォーラムであることに対して、 ITU の電気通信 の方で、例えば電波 の, そのレンジを割り当てるですとか、あとは、 そうですね、あのどちらかというと電話会社の人たちが集まって、まあ、それに必要な規制などを議論するようなフォーラムなんですね。で一時期ですね IP アドレスの管理についてこの ITU がもう少しこう関わっていこうと示していたものですから少しちょっとこう RIR とテンションがあったというあの時期もあって、まあ、今でもないとは言わないんですけど、だったんですが、まあ、今回 ITU の人も発表して、まあ、自分たちの活動を報告するということで、まあ、違うフォーラムとのコミュニケーションというのもあるのかなという印象でした。で、今回 の, あの、まあ、全体のカンファレンスの中で移転や資源管理の関連についてあの、まあ印象的だった発表をいくつかピックアップしてみました。まず IPv4 マーケティングという会社がですねあの移転の仲介事業者なんですけどその方から移転のまあ実情値段どうなのかとかどういうところが課題になっているのかということを紹介するような発表が行われました。それから、AS 番号、今皆さんが多く使っている、2バイト AS から4バイト AS にあの、まあ、配り始めているところなんですね。2バイト AS が、まあ、今後数年なくなるということで、で、AP ニック地域全体から見ると、4バイト AS を配っている比率というのは 60% 半分以上なんですけれど、日本において、まあ、具体的に JP ニックから配っている、AS 番号の比率というのはまだまだ2バイトがほとんどであるということで、あのもう少し、まあ、今後2バイトなくなっていくので日本として、まあ、4バイトの申請を受けても問題ない環境に持っていけるように何か余地があるのだろうかというところがあの、まあ、ちょっと疑問として残ったところです。それから APNIC でフーズのアップグレードを行いました。で新しい機能としてはジオロケーションまであのそのどの地あの地域から、地域の人に割り当てられたのかという情報とあと言語、とそれから過去 の, あの登録した情報の履歴というのも参照できるようになっています。ただ今の時点 の, その過去の履歴っていうのはあの情報登録をしている単位で、履歴が確認できて、具体的なその IP アドレスにあのをベースにした過去の履歴ではないということなので特定の例えば割振り情報が、いつ初めて登録されてその後どういうふうに情報更新されたのかという履歴だそうです。で、IP アドレスの過去の履歴というのは、まあ、今 WHOIS なので WHOWAS というふうに呼んでいて営林地域ではすでに提供しているんですね。でこういったサービスというのは、まあ、特に移転をしたいという場合にですね過去にこのアドレス誰が使ってたのかというのを検索できると嬉しいということで APNIC 地域とも今後検討していきたいという姿勢を出しています。でもう一つですね、まあ、これも移転と関係があるんですけど移転というのはですねある組織に対して IPv4 アドレス完全にその利用できる権利を譲ってしまうということなんですけどあの譲るには抵抗があるので一定期間限定で貸し出すというアドレスリースというケースが出てきているということです。でこれ次回 の, もう少しポリシーでどう何かするべきなのかということを継続的に検討していくという話になっています。まあ、大きなところではそんなところですね。最後の法執行機関からの APNIC の要請っていうのはですね、まあ、もう今までよりもより一層まあフーズを使って、サイバー犯罪の対応などのまあ要請が出てきてますよということで何か特筆すべき内容ではなかったんですけど、まあ、そういったところとの連携っていうのは重視されてきているというところが印象的な点でした。でこれまあ、興味があれば後で詳しく見ていただければと思うんですけど先ほどお話しした V4 マーケティングの、方からの、まあ、移転の実情の発表で料金の傾向としては営林地域が一番安くてライプ地域が高いとかブラックリストされているアドレスの方が、まあ、綺麗なアドレスよりも安いですよとか、まあ、そうですね。でハイジャックされてないかということについてはですね、まあ、電子メールにおけるまあ、アドレスがその、ブラックリストされてないかということはセンダーデータベースで確認できますよといろいろそういった具体的なノウハウが、紹介されていました。でこちらの下の URL に記述されているセッションで、発表されていましたので、まあ、興味がある方はご覧になってみてください。でいくつか VLOOK 関連 の, 発表をピックアップ3つの観点から、ピックアップしてみました。まず運用やサービスに関わるものとしては、IPv6 を導入する場合と CGA のキャリアグレードなどという形で、V4 の NAT をして導入した場合どちらが安いんだろうかというコスト比較のシミュレーションというのをタイムウェアケーブルの方から発表がありました。でもちろんその個々のネットワークや組織によって状況は違うのでこういうふうに自分は計算しましたよという事例を紹介していて、まあ、それぞれ今後その VU アドレスの在庫が枯渇した後にどう対応していけばいいのかの参考として、紹介されてました。それから、まあ、中国の大手の、携帯事業者であるチャイナモバイルも今後 Vlog 対応しますということが紹介されていましたので、まあ、今後どうなっていくのかというのは着目していきたいところですね。で、それからですね、 IETF の中でホームネットは個人 の、 ネットワークにおける Vlog 対応という取り組みが紹介されてまして、基本的な思想として個人 の、 ネットワークという個人の家で使っているネットワークがどんどん複雑になってきてますよと。実は、まあ、音声ですとかネットワーク接続ですとか映像を見るとかいろんな機能がありますねと。で、今までは1ユーザーに対して1つのまとまったアドレスのプレフィックスを分配してたんだけれど、そういった機能ごとに独立したプレフィックスを、分配するべきなんじゃないかという発想が含まれていたので、まあ、今回のカンファレンスで紹介されていたようです。で、今回結構レジストリー、まあ、APNIC でも Vlog の実装状況に関する計測に力を入れてまして、メインのセッションでも例えばローンチ365ということで Vlog の歴史を振り返るとともに国別に、まあ、どれくらい実装できているのかという、日本は全世界の中で実装状況トップ10という統計が示されていたり、さらにその国の中でブレイクダウンして事業者単位でどれくらい対応しているのかということも確認できる、ウェブページが紹介されています。それから赤前からもですね、まあ、Vlog の利用の統計紹介されてたんですけれど、少し、まあ、上と違う観点としては PC とモバイルの実装状況というのも確認できるようになってまして、特にOS 単位でモバイルのこれはこれくらい Vlog 対応してますよという統計も確認することができます。それから APNIC の地域全体としてもう少しその計測状況を共有していきましょうということで、 APNIC が行っている計測、それ以外の国単位で行っている計測を取りまとめて連携していきましょうという動きがあります。今後メーリングリストと専用のウェブサイトを立ち上げる予定でして、日本においても Vlog においてはですね、数値目標ということで、実装状況を計測しているという取り組みが行われているかと思うんですけど、そういったところとの連携も考えていけるのかなと思います。 JPNIC のような NIR の活動としてはですね、中国は最近スラッシュ21の割り振りを受けていて、まあ、中国の規模を考えるとこれくらいの割り振りを受けるのも妥当なのかなという気が、してはいます。で、あとはもう少しその事業者の側で DNS を Vlog 対応にするためのトレーニングをやっていたり、Vlog の 実環境でテストできるような6パイロットというようなプロジェクトをやっていたりします。で、キーサというのは韓国の NIR なんですけど、彼らはセキュリティ の、 まあ、サートのような位置づけもあったり、セキュリティの分野にも力を入れているのでですね、 Vlog におけるセキュリティで の、 脆弱性に関するリサーチをやっていて、まあ、どういう実装を Vlog で安全な環境でできるのかというのをガイドラインも公開しています。で、これは情報提供も募集していて、もし興味がある方がいれば共同研究もやっていきたいという姿勢も示していました。で、台湾でもですね、バーチャル V6 バーチャルラブと呼ばれている形で、まあ、実際にそのトレーニングの資料を見たり実機を試しながら、Vlog の体験ができるというようなプロジェクトも取り組んでいます。ということで、いろいろそれ以外にも面白そうなネタが、ライトニングトークではですね、中国のグレートファイアウォールのによって、まあ、どういうふうに情報がフィルターされているのかという話があったり、まあ、インターネットガバナンスというテーマに特化して、まあ、今後そのインターネットにおける、まあ、いろんな課題も少し政府も関わっていきたいと思っているような課題について、まあ、今どういうことが議論になっているのかというのが紹介されたりと、ということがありましたというのが、まあ、セッション全体のところですね。で、もしこれらについて、内容を興味があれば、発表資料、ビデオ、それからトランスクリプトといった発言録もですね、全部公開されてますのでご覧になってみてください。で、次にアドレスポリシーの提案の状況を紹介していきたいと思うんですけれど、今回3点の提案がありました。分類すると APNIC におけるアドレスポリシープロセスそのものに関わるもの、 AS 番号に関わるもの、 VU に関わるものということで、 Vlog に関わる点はありませんでした。で、ちなみに 一番最後の分用に関わるものというのは、その JPOPF でボランティアで募った Vlog の割り振り検討チームからの提案ということで、後で桃崎さんから、詳しく発表と、議論があるかなと思います。ベースについては後で藤崎さんから改めて提案があるものですね。で、提案とはまた別にディスカッショントピックとして、先ほどお話ししたアドレスのリースが行われていることに対どう対応していきましょうかという発表もありました。まず1点目の、エピニックのプロセスなんですけど、これは皆さんに直接すごく関わるわけではなくてですね、エピニックのミーティングでコンセンサスが得られた後に、今8週間のメーリングリストのコメント の、コンセンサスの最終確認期間というのがあるんですけど、これを4週間に短縮していきましょうというものでした。で、次が、エース番号の移転なんですけれど、今V4 アドレスは移転が認められているんですが、エース番号の移転ポリシーというのはありません。なので今後 APNIC 地域としてエース番号の移転を認めましょうということが1点と、それから他 の、APNIC 以外 の地域とのエース番号の移転も認めましょうということで指示が得られました。実質的にはですね、他の地域で、他のレジストリーとのエース番号の移転を認めているところはありませんので、実質的には APNIC 地域内に閉じた移転という形になるかと思います。これは後ほどプロップ2501という形で本日議論されることになるかと思います。で、もう一つ、コンセンサスが得た提案としては、返却された IPv4 アドレスをどう再分配していくかということがあります。で、これはですね、今まで の状況としては、APNIC 地域の103/8というレンジから1組織に最大/22/1024アドレスに限定して分配認めてました。で、APNIC に対して返却された V4 もしくは IANA からもう1回、返却されたアドレスが再配分された場合というのはですね、この用途で分配するために補充していくというポリシーになっていました。ただですね、今103/8 の分配状況を見ていくと、2029年までは在庫があってまだまだ余裕があるという状況なんですね。で、これだけ余裕がある状況でさらにこの同じ用途で補充するのは、有効な使い方ではないのではないかということで、この図に示している通りですね、103/8とはまた別に返却されている在庫から、1組織最大/22の分配を認めましょうと。なので、事業者の立場からすると103/8から22で、返却在庫からさらにまた別に/22の分配が受けられるということになります。分配基準は最後の/8ポリシーと同じということです。これもですね、本日の後ほど議論される予定ですというのが提案ですね。で、最後に1点だけディスカッションとして、アドレスのリースについてのディスカッションがありました。これはもう実際にリースという形でサービス提供をしている事業者がいるということなので、これをこのまま認めないと、リース先というんですか、アドレスのリースを受けている人の情報が、全然見えてこないですね。じゃあどういう形で、ポリシー上対応していきましょうかということが議論の焦点となっていました。ちなみにヨーロッパのライプ地域ではですね、期間限定の移転ということで、一定期間に限定した移転を認めるポリシーというのを適用しているようです。で、この点も紹介されまして、次の来年の2月の APNIC のミーティングで、具体的に APNIC 地域として何らかの対応が必要なのかということについて議論が行われる予定です。ということで、まとめますと、エース番号と返却アドレスの分配については、本日後ほど、JPOP、本日後ほど議論される予定です。で、アドレスリースについては次の APNIC ミーティングで議論がされる見込みですので、もし今の時点で皆さんがこうするべきだというご意見があればお聞かせください。
はい、奥谷さんありがとうございました。ここまでで APNIC のイベントの報告に関しましてご質問のある方あればお受けすることができると思います。ちなみにですね、ライブの中でライブアトラスのご紹介があったと思うんですけれども、プローブはですね、結構日本でも最近は数が増えてきたというふうに、聞いております。一時期はですね、地域を絞った形でやるということを言ってたんですけど、最近はどうも数を増やそうというふうにですね、力が、向き先が変わったらしくてですね、ライプアトラスアンバサダーという制度があったりとかですね、 要はライブのミーティングに行って、自分がプロボを1個もらうと、10個渡されて、配ってきていいよって言われて渡されるんですね。後で登録してねっていう、そういうやり方をして普及をしたりをしているという形で、まあ、いろんな活動があったりもします。はい、
はい、私もプローブ持ってますね。もし興味ある方いらっしゃったら声かけてください。
はい、それを紹介するつもりではなかったんですけど、はい、ありがとうございます。言っていただき、まだ在庫あったんですね。はい、よろしくお願いします。はい。